レディオ 2.4 キロ。
はい。あれ始まってる？今日ね、音楽がね、なんかバチコン入ってこないんだよ、これ。始まってんだよね。始まってます、始まってます。はい、というわけで始まりましたね、レディオ 2.4 キロ。MC のジョニー。始まってる、始まってる。もう MC のジョニーですけどね。いややっぱいいですね、こう生感をちょっと今、わざとですからね、これは全部わざとこうやるわけです。これあれあれあれってこうやっぱ言ってみてこそやっぱ始まるっていう、というわけで始まりましたレディオ 2.4 キロですけども、いや皆さんですね、まずご報告がありまして、またちょっと事件が起きましてね、一個もう今日の朝起きたんですよ。2回起きたんですよ本当に。まず一つ目の報告としてですね、私バイトを辞めちゃうことになりまして、イエーイ、なんの、ずいぶんの書き込みが荒れてるじゃないか。え、なんで、これから先どうすんだ、おい、生きていけるのか、な、何考えてるんだ、おい、どうする。いや、そんなことなんで言うの、いやいや、言っちゃうんだよ、事情があるんですよ。今日の朝3時にですね、まあちょっとそのお仕事の作業をですねしてたらですね、ちょっと先輩の社員さんがいるんですけども、その人は私ちょっと仕事でミスして怒らせちゃいまして、で最初の5分は黙って聞いたんです。やる気あんの、マジこの仕事舐めてるって言われたわけ。舐めてるわけないんですよ。舐めてたらそんなね、夜中の11時からわざわざ出かけに行かないんだから。本当に舐めてたらもうすぐ辞めてるんだけどさ、何やる気あんのって言われて、いや、やる気はないんですよ。そんなもん一つもあるわけはないんですよ、そんなのね。俺はラジオにしかかけてないからないですって言うわけにもいかないからさ、すいませんって言ってたら、いや、すいませんとかいらないんでって言われるわけ。じゃあ他に何言ったらいいの俺みたいな、こうずっと聞いてて、で5分黙って聞いてたんですよ。すいませんすいません、他に作業してるなんか人もいてさ、その人なんかもう入りづらいね、人が怒られてるとこに入ってくるね、あってくって言ったらさ、そいつには感じよくするんだよ、俺にもそんぐらいの感じよくしてくれなんて思いつつ、すいませんって言って、でも5分過ぎたらカチンと来ちゃって、いや本当に俺この仕事舐めてるつもり一つもないっすからねって、こう反論するわけですよね。怒られ慣れてないのね本当に。でだからもう本当全然、もう本当に自分でジャッジしてできてるつもりになっちゃうしさ、本当すいません、まだ仕事慣れてないんでって言って、バンってもうそのまま出てっちゃうわけよ。もうすいません、この仕事考えますって言っちゃう。もうその時にさ、今までリスナーさんのいろんなコメントがガンガンガンガンこう蘇ってくるわけ。そういう人たちがまるでゼータガンダムのラストシーン、皆さんわかりますよね、幽霊みたいなの神湯に乗り移って白くに突っ込んでいくとき、ああいう気持ちになっちゃってさ、うわーっとなって、そんで3時間ぐらい作業してたんですよ。でその3時間後にまた事件起こるわけですよ。また僕ミスしたんですよ。でまた朝6時ぐらいで、だからさっき言ったじゃないですかって言われて、もうそこでもう僕も切れてるから、一回もういいっす、いいっすよ、もういい、いい、やめろ俺この仕事向いてねえや、あ、やめますやめますって言ったら、いや、いいんすかそれで、いいっすよ関係ないじゃないですかって、もうなってるわけ。お互いに引かないの。夜の10時半からさ、朝の6時半までそんな中の2人だから、一言も会話を交わさないわけで、俺ね、生まれて初めてね、誰かと2人っきりでいて10秒以上トータル会話しないで仕事をしたっていうのは、そういう関係性の二人だから、もうお互い気に食わないわけよ本当に。なんだてめえこのドラゴン足、腐ったドラゴン足みたいな顔しやがってって、こう思ってるから俺向こうに対してさ、向こうも俺に対してはなんかこうハミルトンダウアマみたいな顔しやがってって思ってるからね、本当もう最初から仲が悪いんで、俺もう頭来ちゃってるからさ、いやね本当にね、いやもうちょっと俺コミュニケーション取って仕事したかったっすよつって、ちょっとまあ、なんとかさんって言ったけど、なんとかさんを挨拶しても全然返してくれないじゃないですかって言って、黙って聞いてるわけ向こうで、そんな理由ですかって言うけど、いやそういう理由です、そういうそこですって言って、俺はっきりそこであるから、やっぱちょっと聞きづらかった、すいません、俺が悪いんですよ 100% ね、その人のフォローするわけじゃないですけども、本当に僕は悪いんです本当に。もうでどんだけ適当なんだって怒られるわけ。え、いいっすいいっすって言って、で散々それ30分ぐらい喧嘩してんだよ2人で。30分ですよ、31になるんですよ私、あさってで31にして30分ね、そんなことでガタガタガタガタ喧嘩するとはまさか思わなかったわけ。そしたらさ、別の社員さん、ちょっと偉い社員さんって言って、何があったんだってやっぱ顔で2人見るわけよ。でその社員さんにさ言ってさ、あ、ちょうどいいとこ来たって言って、俺今日で仕事辞めますから、これもう今日で今すぐ辞めちゃいますんでって言って、そしたらそのちょっと喧嘩してた相手が道、ちょっと俺の通路をこう間にいたからさ、 どいてくださいとこう言うわけ。俺が言うんですよ、それ相手に対してね。どいてくださいそこはと俺言うの。もうさ、向こうとしてもさ、仕事ミスして怒って、まさかここまで逆ギレされて開き直るとはまさか思ってないだろうな、そこまで。本当もでもそんぐらい頭きちゃってさ。でもさっきもう、いやこれね、いや本当にね、あのリスナーさんに人気があるねメンバーですから、一応うーちゃんとこっちさんは人気がありますからね、ちょっとそれぞれ2人に僕話したんですよ、さっき本番前に。もうやっていけない、首くくるしかないと。もうこれから先どうやって生きていいか分かんない。まずうーちゃんに朝9時に出ました。なんだよってこう出るわけ。7時だったね、7時に電話して、なんだよもうって来るわけ。こういやでドラえもんって言いそうになりますわね、その口調だと。でもこうグッとこらえて、うーちゃん社員さんと喧嘩しちゃってさ、ついてやったな、またやったなって言われてね、ついてどうしようかなって思って、いやいいんでしょそんなもん、 2,3 発ぶん殴っちゃってね、蹴飛ばしちゃったらよかったんですからつって、あ分かりましたって、こっちさんに言ったら、ちょっと今うーちゃんの後にこっちさんのフィルターかけられないんでね、ちょっと普通に喋るとですね、ごっち化してたからね、ちょうどその時こっちさんは言ってました。本当、いやいるんだよジョニーさん、そういうやつが。本当にね、そういう風にね、インサイドっていうか中のその人たちに対してコミュニケーション取れない、本当そういう口の聞き方悪いやつが本当にいるからねつって言って、いや自分で気にすることないよつって言ってくれて、俺だからこういう2人がいるからやっぱそこで喧嘩できるんだろうな今俺。本当に本当もう絶対2人味方してくれると思ったもん。いや本当ね、自分が悪いんです本当に。でもさ、5分もずっとくどくどくどくど言われたらで謝るのって言うでしょ、でなんか言い分はないのかって言うでしょ、で言い分言ったら言い訳すんなって言われるでしょ、お前どうしたらいいんだ、俺何言ったらいいんだよって思って、謝るしかねえじゃん。それで謝るの謝るのって言って、いやーだから言ったんですよ本当に、うーちゃんとこっちさんに、胸ぐら掴んでね、突き飛ばされてもしたらよかったんだと俺が逆に。そしたら相手ぶん殴れたじゃないですか、本当にぶん殴ったらね、それはそれでネタになったんですけどもね、本当に。そね、やっぱね、皆さんね、なんかそこら辺の PTA の近所の親父みたいなこと言うけどね、やっぱ職場はやっぱまず挨拶ですよ、本当に。道徳の時間が始まったけど、やっぱ会釈なりなんなりすべきね、やっぱり、あとかこう、ういすでもいいから、ちょーすでもいいから、おざまーすとかってこう言ったら、あっとこう、なんかすべきで、その男さ、他の社員には感じいいのにさ、選ぶんだよな、コミュニケーション取る相手を。そこにも価値観、あからさまで本当に。で、多分ね、絶対わかんないよ。もう辞めちゃうバイト先なんで何でも言いたい放題ですけどもね。バイトの愚痴言ってるとどんどん人少なくなってくけど。したらもうね、あれなんで、要は向こうも何かしら俺に言いたかったと思うんだ、結局。絶対こいつは一発ガツンとやってやらねばならねえと思ったと思うんですよ。ねえ、でもね、本当考えてみたら、まあでうちの大ちゃんにまず朝一に電話したらですね、なんだよって出るわけ大ちゃんもね。でいやこれこれこうでさって言ったらさ、もう大ちゃん俺の味方ね、その野郎どんな見た目してんだよってこういうわけ。今度会ったらぶん殴ってやるんだよなってこう、名前も覚えたんだぞってこう言って、俺は許さないぞってこう言うからさ。で一応そこで名前が浮かんだのはやっぱチャチャさんだったり RPM さんだったりしたわけですよね。一応この二人に伝えちゃうと、どこそこのどこの店員さんだって言ったら本当二人行っちゃうと思うんですよ。本当 うちのあの DJ が世話になったらしいなってこうやっぱ行っちゃって、本当にシャレにならないんで、あの二人行かないでね、本当にね、うわ本当これもうあのDJ からのお願い、本当にね、うん、探して、この後ツイッターで聞かれたら、どこの店、どこの店だったと思う。あ、で、あ、ミヤさんが、やめちゃうのって、やめちゃうよ、だってミヤさん、だって本当に、週2日しか入れてくんないんだもん、本当、嫌われてるし、本当、やだな、本当、なんでしょうか、でも、偉いんですよ、もう来週別の面接は入ってますから、実は言うと。はいです、もう速攻で入れましたから、本当、次々、本当もう、うん。女も仕事も次々、女といえばね、今週モテ期が来まして、 まず水曜日にですね、ちょっとカトパンちゃんに電話したんですよ。今電話してもいいですか？いや、電話とか無理だったら全然大丈夫なんで、本当に忙しかったら全然大丈夫なんですけど、本当にとかって言ったら、今平気だよってこう来て、電話したら盛り上がるんだよね、話が意外と。でもずっとこっちルンルンじゃん、本当に。で、こっちこれから夜勤でさ、なんて言って、あ、そうなんだって、もう、あ、そうなんだ、可愛いもんな、もう言い方が。これ、うーちゃんだって、あ、そうしかって、こうじゃん、やっぱり。あ、そうか、ちょ、まあ、頑張る。ほら、こういう発言が怖いんだ、これ。ちゃっちゃさんの、海沈めときますよって、こう、丸も何もないっていう、W もついてないっていうね。これが怖いよ、本当もう。いやいや、チャチャさん、海沈めないで、本当に。あとです、こっそり DM で送るから、そいつ、ひげ生やしてるからさ、朝起きたら片側のひげだけない状態にしといてくれれば、それでいいんだよ、本当にもう。いや、本当怖いな、本当もう。いや、でも、心強いね、やっぱこういう人いるとね。やっぱこう、怖いなんて言いつつ、すげえ泣し喜んでからね、チャチャさん、俺今ね、本当に。いや、嬉しいな、なんか俺。で、そんで、カトパンちゃんでもしてさ、切ってね、あ、じゃあねつって言って、こう別れて、別れた後、次の日ですよ、夜勤終わった後に、同じバイト先の女の子、これからちょっとご飯食べに行くんだけど、なんつって言って、ああ、なんつって言って、じゃ合流できたらしようよ、なんて、して、4時間ぐらい、夕方の4時から2人で、なんだろうみたいな、なんか、いや、まさかそのね、2日後に、やめますよ、ここって言うとはまさか思わなかったっすよ、僕としても。思わなかったといえば、もう、もう朝の7時にやめますって言った宣言する前の10時には、みんなで集合した時には、いや、丹波さん、ほんとな、なんて言われて、あはははなんて仲良く喋ってた、8時間ぐらいにはやめます、ここって言ってるとはまさか思いませんでしたけど、なんか最近ね、こう、人生の強弱がはっきりすると言いますかね、なんか、本当に喜ぶときは、もう心の底から喜ぶみたいな。あはっ、あはっ、あはっ、あはっ、あはっ、あはっ、あはっ、面白い。ああ、ダメってこう感じになるか、切れるとしたら本当に、てめえこの野郎ってやっぱ切れるかでね。いや、こんなに僕武闘派じゃなかったんですよ、本当にね。いやー、いかんですね、これ本当に。どうなっちゃうのかな、本当。いやー、でも、本当にそのね、社員さんに相談した時にね、もう僕30じゃないですか、年なんかどうでもいいですよ、本当にね。まさか31になる前に本当にこういうトラブルはないと思ってたんですけどね。でもなんか春先良くないですね、やっぱりね。やっぱり仕事するなっていう、なんか神様のお告げなのかもしれませんね、これは本当に。こんな時だけ、便利な時だけ神様を呼び出すけどね。神様が呼んでるような気がするね、俺のことを。いや、こう、座禅組んでさ、空中浮遊してさ、こう、お前はラジオ一本に絞れ。変なバイトするなって。別に変なバイトじゃないんだけどさ、ほんともう。いや、でもよかったっすよ、もう。バイト先一人綺麗な子いてね。昨日も大学生の男の子二人で喋ってたよ、ほんとに。一人むっちゃ綺麗な、時が止まる人がいるもんねって。時が止まるといえばほらね、友達の彼女があまりにもブスすぎて時止まるって話がありましたけど、それとは違う時の止まり方するっていうかね、やっぱり。あれもあの子ともな、 Facebook 交換してせめてやめたかったな、本当に。そこゴールにすべきでしたね、ちょっとやっぱり。まあ、皆さんね、本当、まあ、ご心配おかけしましたね、本当。多分この放送を聞いてくれるリア充の友達とかですね、あ、リアルの友達、いや、チャチャさんとか RPM さんも、もう皆さんもみんなリアルの友達ですけども、まあ、いろいろですね、気を落とすなと、まあ、メールくれるかもしれないんですけども、私カードローンが今度組めるんでね、ちょっとその10万円でカードローン組んでね、ちょっと明日で終わっちゃうんですけど、フランシスベーコンをちょっと名古屋に今度凱旋するらしいんで、それちょっと見に、フランシスベーコンを追う旅っていうのをちょっとやろうかなと思ってますんで、ちょっと明日からですね、ツイッターの返信とかちょっとできなくなる時間帯があるかもしれませんね、本当に。ちょっとどっか旅に出ようかなと思って、本当に。ちょっと人生見つめ直そうかなと思ってさ、本当。 寂しすぎるから本当。いやまあでも次があるしな。
あ、次といえば明日あれですよ、久々にティファと会いますよ。ということは皆さんご存知の通り、ここで喋っちゃうと必ず話がお流れになるっていう流れですから、
あの多分来週の水曜日にはですね、水曜日というか来週の放送ではティファと会ったんだってお話できないかもわからないですけども、まあそういう流れが一時あったってことをね、ちょっと皆さんにちょっと踏まえておいてもらって、
であとね、そうだ、もう来週の収録というか放送の時は私31位になってますからね。
どうしましょうか。これ今プレゼント何もらおうかってことを考えてるんですよね、実は言うと。いやでもこっちさんにはね、プレゼントをもらうなんていうことは言えませんからね、とても。本当に
くれって言うんだったらプレス3くれって言っちゃうからね、本当に。使い終わったやつでいいんだよ。うん、そう、もう他はいらないからプレス3くれよって。本当にもうどんだけだよっていうね。もう、
あ、ミシャ、ミシャ、そう、あ、
やっぱやっぱね、もうチャチャさん構成作家だね、この人は。本当にもう、そう、今日ほらその話があったでしょ、さっきのバイト先の話。これね、オープニングまたもう40分くらいいっちゃいますけどね、実は言うと先週から今週にかけて実はアートウィークだったんですよ、ジョニコさんは。割とあの先週はですね、ちょっと散歩してたんですよ、某所。そしたら踏切のそばにさ、草間弥生版画展開催中と書いてあるわけ。ええと思って、こんな田舎でなんだと思って行ったらさ、ギャラリーみたいなとこでさ、草間弥生の版画展やってんだよ。で、あっ！って言ってちょっと入ってみようと思って、ただだしね、入ったらこんにちはって言われて、あ、どうもなんつって、で見てさ、ぐるちっちゃい画廊なんだ本当も。でもう 1,2 周したら終わっちゃうぐらいの本当もね、ほんで一部屋みたいな、スーッと見て、さ、どう話すタイミングでちょっとなんかちょっとコミュニケーション取ってみたいなと思ったから、あの、すいません、ちょっと参考までにここに飾ってある絵って、この例えば絵ってこれって一体おいくらぐらいなんでしょうかって聞いたわけ。
そうね、縦40センチ横40センチぐらいの絵ですよ。そしたらね、あ、こちらはですね180万円になっております。
いやつって言って、あ、そうなんですかって言って、へえつって言って、
あ、もうちょっとサイズが小さいとあのお値段もちょっとお安くなるんですけども、
あ、そうなんですかつって言って、そしたらさ、赤ポチついてんだよな、大体もう売れてるってバイヤーグゼミで、へえなつって言って、で草間弥生のさ鏡があるわけ、鏡に水玉がババババババって入ってるわけ。鏡として 使えるもんかどうかとかよく分かんないとこなんだよ。で、それこれなんかいいですねって言ったら、あ、こちらはちょっと30万円ほどにって、で後ろにサインが入ってるんですよなんて、おっって言って、これ本物ですよって、あ、もちろん本物ですって言うと、あ、そうですよねなんて言って、そしたら、で偽物わざわざ売らねえよっていうね、本当も偽物ですなんて言わないしね、本当に。本物ですかって聞かれたら本物ですって言うしかないよね、本当ね。偽物売る人だってさ、偽物ですよってわざわざ言いやしねえよっていうさ、本当も。それで、あーっつって言ってて、そしたらそこのギャラリーのオーナーさんがもう、あの、なんだっけ、草間弥生と写真なんか撮ったりして、ピースサインなんかして、草間弥生思いっきり目見開いててさ、なんか覚醒剤やってんのかなとかって思いつつ、で、見てて、あー、そうかって言っても、さ、生で見ると結構いいんだよ、草間弥生なんか。可愛いのね、いいなーなんて思ってさ、全然好きじゃないですよ、全然草間弥生なんか、あの目見開いてるっておばさんっていう印象しかないから、あのソフトバンクの CM 出てた、あの白髪の銀髪のかずらつけて家賃滞納された人じゃねえよなっていうこう感じしかないからさ、草間弥生やっぱ言われんのキキキリンに似てるって引っ張れ、だってそっくりだもんね、あれどう見たってキキキキリンと草間弥生同じ顔してるからさ。したツイッターで、ツイッターやってんだね草間弥生は。もうだって会話がぶっ飛んでるからね、宇宙は水玉って言うんだから、本当にもうどうなっちゃったんだこれはって、こうはなりたくねえなって思うけど、やっぱあの見た目で水玉って言われたら納得するしかないっていうね、本当もこれが広末涼子みたいな見た目してたりとかするあれですよ。あ、なんか不思議な人だなって、まあ、別の意味でついてきたくなるけど、説得力ないけど、やっぱあんだけ目見開いてこうずっとさ瞬きしてるとこ見たことないからね、まず本当にさ。 だからもうそういう人が言うと水玉ってっと説得力があるけど、でそのギャラリーのオーナーさん言ってた、まあ出会いですからねってこう、うまいこと言うなーなんて思いつつ、あー分かりました、じゃ あのいつかまた予算今のバイトががっつり続いたら買いに来ますんでなんつって言ってたんだけど、やめますんでとまさか言うとはその時は思いませんでしたけどね。で次武者店行ったんですよ、先週の木曜日に。そしたら六本木アーツヒルズビルズセンターみたいなとこ行くわけですよね。まあ六本木ヒルズ行くときはもう僕らこっちさんとうーちゃんと行くときは必ずやろうって決めてんのが、ホリエモンって叫ぶっていうのをやろう3人で、必ずやるんです。これは六本木ヒルズ3人で行くとき、たまに行くんですよ3人でカッコつけてね。で行ってホリエモンってこう騒いで、また一人でもやんなきゃちょっと自分で恥ずかしいんで、それまでしたからホリエモンってこう言ってスーッと入ってって、そしたらさ入ってったらミュシャ入るまで1時間待ちですよ、長い。で最初もう1時間行列作ってるから、ドラゴンクエスト3の発売日かなって思ったんだけどね、だーっと列作って、本当にときめもの発売日かとかいろいろ思ったんだけど、で入ったら、ただいまミュシャ店、ミュシャ店30分ぐらいのお並びいただいております、皆さんお待ちいただけますかってこう来るわけよね、トーン的に雰囲気的にね、ホリエモンみたいな人が言うわけってこう待ってたら、客がほとんど女の子8割方全員女の子、もう女はいろんな年代がいるんだよ、ババアからさ、あババアって言っちゃうけどね、ばあさんからさ、もう小学生、もうフィルターかけるからね、一応こう放送倫理があるから、あのそれでもう女の子まで小学生とも言わない、中学生ぐらいの、あとアートガールもいるし、あとギャルっぽい女の子もいるし、日本中の女という女が全部揃ってるわけ、本当そこには一気にね。それで男はみんなさ、こう本当にもうとっくりのセーター着てさ、メガネかけたりする男の子とか、あとねなんかビジュアル系みたいな男の子、うん、もう男はね20人ぐらいしか いませんでしたね。であとあれ太ったね、もうイラストレーターですみたいな人、そういう人がいて、もう顔見知りになるぐらいの勢いでさ、でまず六本木ヒルズでまずチケット買うまでに30分かかるからね、でその後買った後に、
それではこの後52階へ、このまま展望台の展示室の方へご案内いたしますってこう言うわけよ、ね、こういうテンション、なんか振り返ってみると
ぐーんって上がっていくわけ、一気に52階、そうするとさ耳が気圧でパーンってなるわけよ、ほんと唾飲み込んだりとかして口開けたりとかして入ってたら、またそこで入るまで30分かかってさ、で今度入ったらもう全部長蛇の列で見てるわけ、やっぱその人数が入ってくるから、で全然ゆっくり見れないし、あとやっぱリトグラフっていうか、ほら油絵とかじゃないでしょミシャって、だから印象としては写真で見たまんまなんですよ、ぶっちゃけ言いや、あんまり面白くないね生で見ても。まあ大きい絵とか油絵系だと、あちょっとタッチがこうだなとかってあるけど、あのあんまですから見て、あーつって周りの連中が感想言ってんだ、なんか素敵とかさ、素敵に決まってんじゃねえかミュシャだぞバカ野郎ってこうやっぱ思うじゃん、俺の友達だし俺の師匠だよミュシャってのはつって言って、もううーちゃんだって私だって観覧するんじゃなきゃね、ほんとジョニコさんと一緒に行ったんすよってずっと言っててね、ほんともいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやだって見てさ、俺5時ぐらいに行ったんだけど8時終わるまで入れるかなと思ったんだけど飽きちゃって出てきちゃって、それでもうさ出た後にさ物販のコーナーもすっげえの長蛇列で、
お並びくださいお客様お並びください
ってこう言ってるわけ、ライブ会場みたいな、
グッズは大変ご用意しておりますお並びくださいって言って、
もう全部ポストカードとかみんなすっごい見てるわけ。でもさ一個だけ誰も並んでないコーナーがあったわけよ、その物販のコーナーで。なんかさ最近さなんていうの、なんかキャラクターのグッズでさ、あのなんか黒豆みたいな顔したさキーホルダーあるでしょ、なんかキャラクターの男の子のキャラクターみたいな、なんかあるんですよ、よく見る、なんかビーチバンガードとかによく売ってる、なんか男の子がプクッとした顔した男の子がなんかキティの格好したりとか、なんかそういうコラボするみたいなやつあるの、なんかそれミシャコラボっていうのがあったんだけど、それガシャガシャなんで1回200円の、それむっちゃ一個もあのなんか数減ってなくて、むっちゃくちゃガチャポンの中余ってて、これは買わねえだろうなと思って、誰も六本木ヒルズ限定商品って書いてあるんだけど、
なんか埃かぶっててさ、うっすら、なんか何も買わねえわと思って、で下の3階のねコーナーにもその物販があるからと思って、じゃあそこで買おうと思って行ったらさ、その3階の物販コーナー52階から一気に3階に降りると今度耳痛くなるんだよ、あーと思ってまたこう口開けたりとかして、3階入ったら、あれなんだっけ、今さ村上隆、まあレディオ 2.5 キロファミリーですけどもね、
あクマモンじゃなかったね、なんかあんですよね、なんかキャラクターが男の子のなんか変なビスコじゃないけど、なんかよくわかんない、俺も全然好きじゃないから、うん、でそれで行ったら、3階のコーナー行ったら村上隆がほら映画やってるから、その映画のキャラクター展示会っつってバーンとやって、でそれ見てさ、でおーとかつって言って、であと相田誠と奈良義友があとそのミシャの隣に飾ってあって、あーやっぱり今の後回ってこの3人なんだなーってこうしみじみ思ってですね、ちょっとテレビ朝日のそばを帰って通って帰ってきて、ああ明日バイトめんどくせえと思って終わりましたね、その日一日で。で結局ミシャが相談もなかったんで、あれ行きたかったんですよ、あの何でしたっけ、ベーコン、フランシスベーコンね、生で見たらいいんじゃねえかな、ああいう方がいいんじゃねえかなとかって思って行きたかったですけどね、ちょっとタイミング合わずにね、ちょっと行けなかったですけどね、ミシャよりジョニーが素敵、やっぱそうですよね、やっぱりこれ RPM さんが女だったらまず抱いてるわね、この人って。最近モテるんだよな俺、こうやってな、なんかね、好いてくれる人はすごく 100% 俺の味方でいてくれるんだよ、本当になんか誰からも好かれない人いる、俺の幼馴染なんか彼女にしか好かれてないんだから、兄貴にはさ、たまに実家帰りはさ包丁こうハサミ持ってさ、うろつかれちゃって部屋を、あえて出てきたら今日こそぶっ殺してやるって兄貴にこう探させられて、でお父さんからもあの兄貴挑発すんなとか言われたりとか、うん、あとうちの親父ね、さっき弟とカレー食ってたらさ、大ちゃんとさ、俺は親父が嫌いだってもう大ちゃんもと騒いでてさ、なんでこういう話なのかなとか、そういう人もいますからね、やっぱりこう昔ありました、あの嫌なことあった時にイベント行った後に、あのなんか UK 系のイベント行った後に、まあ、僕もその時まだニートだったんですよ、22ぐらいで、そろそろ仕事した方がいいよってまたイベントの帰りに言われたわけ、こっちわざわざ初めて会ったやつに渋谷のイベント行ってさ、わざわざそいつのために行ってさ、イベントの帰りに説教を食らうと思わないからまた怒ったわけ、まあ、それも時間帯7時とか6時ぐらいだったんですけど、したら一緒に行った女の子の友達がそれで、いやでもジョニーのことこんなに分かってくれる人たちいるんだから周り何言われたっていいじゃないって言ってくれて嬉しかったね、あれは本当に、うん、本当で嬉しいからこうやって28分も喋っちゃうんだね、本当もうその説教の3倍喋ってますよ本当に、よろしくない本当、よろしくないから行こう、いや皆さん本当にね、皆さんのおかげで心底落ち込まないっていうスキル身につけましたから元気ですから、本当にもうありがとうございます、本当もうみんなラブ、本当に愛してるよ本当に、だからチャチャさん RPM さん、あの次のバイトもうちょっと落ち着いたら本当にオフ会しましょうね、本当にね、俺たち地下室ね入ってってね、あのあんま天気いいとこ俺もちょっと嫌だからさ最近、うん、そういうとこ行きましょう本当ね、はい、というわけでこんな感じの僕の1週間10日間ぐらいでした、はい、というわけで続いてはこっちだ、行くよ行くよ、いいのかな、行けるのかな、行けないだろう、行けないからこのまま行っちゃおうか、 CM 作んないで行っちゃおうか、いやでも行っちゃおう、というわけで続いてはレビュー 2.5 キロバッキュンドッスン、
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レビュー 2.5 キロ、
台本通りいきますね、これうまいことね、これ普通の人は聞いたらさ、あ本当にミスったんだなって思うよね、これ本当にやっぱ俺たちのこのアウンのタイムですね、というわけで今日のですねレビュー 2.5 キロですけどもね、もうぐんぐんぐんぐん伸びてますから、本当ぐんぐんぐんぐん伸びてるって、これ実は言うとビートたけしさんのパクリですからね、これ本当に正月の86年の正月番組で言った言い方をそのまま真似してるっていう、もうぐんぐんぐんぐん早くも伸びておりますけども、あれ最高の番組だよ本当、というわけでレビュー 2.5 キロですけども、今日の一冊目、これはいい、これはぜひみんなで読もうというわけで、まあみんな読んでるかもしれないけど今更読んだんですけども、今日の一冊目はですね、川端康成、通称ヤッシーって言われてますけどもね、ヤッシーでね、伊豆の踊り子ですね、初めて読んだんです僕これで、
川端康成って人はあの変な顔してるし太宰の悪口言ったから嫌いだったんです。で雪国っていう小説もなんだかよくわかんないこと書いてやがる、なんだトンネル抜けたら雪国ってそこしか言われねえじゃねえかって言ってさ、トンネル抜けて雪国ってそんなことねえだろうって思うじゃないね、どんだけ長いトンネルだっていうさ。でまあ読まなかったんですけどね、まあ、ちょっとこういう名作系をねちょっと読もうと。でうーちゃんが強いですからね、こういう名作系は本当に。あのなんだっけ、あの学生服着て女の子を蹴飛ばしてるやつだって言ったら、ああ金色ガシャってこうすぐ来るから本当にね。で俺も負けてらんないと思って読んだんですけどね、これいい話だね。伊豆の踊り子はまあ大学生の男の子がいるんですよね、主人公の。で孤独癖のある男の子でさ、なんか孤児っていうかね、ちょっと両親がもういなくてちょっとこう孤独抱えた男の子がさ、その旅芸人の一座と一緒になってさ、そこの中の女の子にまあ恋するって話なんだよな。で、まあ、その旅芸人の一座とさ一緒に旅してる間にさ、そのなんかこう自分の孤独がこう癒えていくってそういうお話なんだよ。だから川端康成って人はね、まあ、自殺しちゃったからさ、なんか暗い人なのかなと思ったけど、これ読む限りだとさ明るくていい話書くね本当に。だからこの三島由紀夫と仲良かったらしいですからね、三島由紀夫川端康成書簡集のつうものも本も出てるらしいですけど、まあどっちともね、二人とも一人なんかは自殺して株を上げたバカ作家ですけど、三島由紀夫って人は。またこういう風に言うと右翼の人怒るかもしれないけど、まあでもくだらない三島由紀夫なんかね。でそんでまあ、ヤッシーもねこうやって、まあ、自殺しちゃってても、なんかでもなんかそういう人ってさ、三島由紀夫もそうだけど明るい小説ってすごくいいよね本当に。短編とかだったりとかさ、くどくどくどくど話付き合うとなんかダラダラダラダラしちゃって、三島由紀夫なんか破壊の衝動、俺の破壊の衝動が渦きとかって言ってさ、何言ってんだ村上龍みたいなこと言いやがってってさ、盾の会でも作ってるのかってバカ野郎って思うじゃないですか。ヤッシーもヤッシーでさ、すぐトンネル抜けたらってすぐ言うだろ。でちょっとコスケベでさ、ヤッシーの世界観ってよくわかんないですけどね。でそんでね、まあでもこういいお話なんですよ、すごく単純にいいお話なんですけどね、僕読んでてね、やっぱりこの読書って今まで読んできた体験が出るなって思ってきたわけ。そうするとさ、深読みをしてしまうんだね俺なんか。例えば旅芸人の女の子がさ太鼓叩くんですよ、主人公が好きになる女の子がさ。そうするとよくその酔っ払いの親父なんかにこう絡まれるらしいんだね。で主人公なんかその隣の部屋なんかでそれ聞いてたりするわけよ、寝るときに。そうするとなんかあったんじゃないかなって思ったりするわけで、そうなるとさ、俺なんかさ、なんかあったって別になんかないと思うんですよ、別にセックスとかはないと思うんだけど、俺これってやったってことなのかなとかつい思っちゃうわけで、まあ、一応最後にですね、まあ、最後のシーンにちょっと、まあ、最後まで国民には言いませんけど、主人公が泣くんですよ船乗ってね。で泣いて、で男の子を一緒に船に乗った男の子がいて、その男の子のマントの中で泣くっていうシーンがあるわけ。俺これ男同士でやったってことなのかなってつい思っちゃうんだね、これ本当に。想像がそっちのさ、俺も結局頭の中やおい系っていうかさ、すぐエロに結びつけちゃう自分がいて、これはしょうがねえなと思ったんだけど。あでね、ここからちょっとネタバレ発言するんですけども、1分間まだ聞かないでもらいたいんですけどね、その最後は結局主人公と女の子って別れちゃうんですよ。で別れちゃうんだけどさ、はっきりなんで別れたかっていう理由言わないんだよね作品の中で。で僕なんで別れたのかなってやっぱ思ってたんですけど、やっぱその身分の差みたいなことなのかなって思ったわけ。その旅芸人で回っててさ、その旅一座でこう、ね、女の子 その地元に帰る間に村とかに旅芸人、お断りとかっていう壁紙があったりとかするわけで、そういうのとか、あと旅芸人なんかって言われたりもするわけですよね女の子が。で主人公が泣くっていうのは、そういったその違いみたいなものを超えられないっていう、その自分のその悲しさってことなのかなとかってこうちょっと思ったりとかしてですね、なんかいろいろ考えちゃったりしたんですけども、これでやっぱ伊豆の踊り子ってやっぱ名作って言われてるだけあって、今まで5回か4回映画化されてるんですけど、63年だったか の吉永小百合が出た版があるんですよ。でそれはまあ、原作通りではあるんだけど、原作とすごく違うところが一つあって、それなんでかっつうと、その主人公の大学生の男の子が老人になって、でその昔を回想していくっていう物語が冒頭と最後に入ってるらしいの。で冒頭にその最近実は好きな男女の子がいて、結婚したいんだけど身分が違ってそういうことができないんだっていう相談をその老人が受けるっていうね話で、で最後はその相談した相手2人、男の子と女の子の2人が2人で生きていこうって言って、主人公とはその昔の主人公とは別の行動をして終わっていくっていう終わり方するらしいの。これ YouTube でそこの場シーン見たんだけどさ、そういう風にいきなり直接的にやるとすごくダサいものに見えるね。本当にこう限定しちゃってさ、普通のラブストーリーになるね。これって読み方によっちゃ主人公ってその女の子に恋っていうんでもなくてっていうところも雰囲気も感じるんですけど、その単純な解釈ってさね、映像化すんなっていう言いたくなる気持ちよくわかるね、あれ見ると。でましてや自分なりの解釈加えてるわけでしょ。でまたその表現のダサさね、するなら拡張ダイアグやるべきだと思うんですけど、そこまで言ってねっていうダサさ見て、僕はあんま映像化するなするなっていうタイプじゃないですけども、嫌だなってそこは見て思いましたね。 YouTube で参考までに載ってるんで、そこ見てみたら面白いですよ。本当ダサくて見てるんですけど、本当。でこれは多分伊豆の踊り子は青空文庫とかでも読めると思うんで、ぜひです、ぜひぜひですね、そちらの方でも読んでいただけたらなというふうに思います。はい、というわけで、今日の説明はですね、川端康成、で、伊豆の踊り子でした。でというわけで2冊目なんですけどもね、今日の2冊目はですね、先々週ぐらいに続いてですね、もう2冊紹介したらレディオ 2.4 キロファミリーですからね、俺の友達、というわけで俺の友達の今日はこの人、ヘンリー・ミラーでね、暗い春。もう俺とうーちゃんなんか春先まではダメだって言ってて、暗い春って言われちゃったらもうまあ読みたくねえわって思うんだけど、暗い春なんですけども、短編集なんですね。でまあこれはヘンリー君って、まあ、僕勝手に頭つけてますけど、そのヘンリー君って男の子から借りて、ジョニーさんちょっと読んでみてくださいこれいいですからってね言われて、いやちょっと感想聞かせてくださいで、ラジオでもし喋るんだったらもう遠慮なくディスってくれていいんだよってこと。そんなことしないよなんて思いつつ、何ヘンリー君から借りた、何俺がディスるんだよなんて思いつつさ、でこう、まあ、今回読んでみたんですよ。でこれヘンリーさん、この間の北海記者に続いて、ヘンリーさんの昔の話なんですよ、短編でね。でこう昔自分がこういうとこいてとか、そういうお話も入ってたりとかして、でヘンリー・ミラーのルーツがこう分かるんだね若干。って読むんだけどさ、また北海岸線と一緒でさ、何言ってるか全然分かんないんだよ本当に。またあっちゃこっちゃ話飛ぶからさ、本当前に紹介したのトリスタラムシャンディみたいな感じで、これこれこれが一つあって、おじさんがこうでっていう飛び方しないからさ、もうヘンリーさんはもう自分の好きなように飛んでるからさ、一行打つと次の行でえなんでだっけってこう思うわけ。でもずっとこうもう文体は追わないんだよ、もうずっと俺斜め上見て読んでんですよ、ずっと。もう本当もうあーって言ってね、また北海岸線と全く同じ感想になるんですけどもね、またところどころいいんだ。でほらさっきおぶねで喋った通り喧嘩したでしょ。で俺これ喧嘩する前にこれ読んでるからさ、多分俺今ヘンリー化してると思うんですよ若干。でまた言うの、文学なんてくだらねえっていうわけですよね。またヘンリー・ミラーが文学なんかで体験できることなんか現実に比べたら何の価値もありゃしねえっていうわけ。現実の前には文学なんてくだらねえよっていうわけ。そういうこと言う人好きなんだよ。でまたいろいろね言うんだよ、こう作家になってる友達がいるけど一行もあいつ書いてねえとかさ、ほんと北海岸線のところとほぼあんま変わってないんだけど、あとなんか話してたんだよないろいろ。あ、一個一個いいのあった。一個入ってる短編でさ、俺ら3人っていうかレディオ 2.4 キロさ、みんなの多分テーマだと思うんですけど、一個の短編でそのタイトルの下に自分のその指標っていうか、そういう目標はとにかく陽気じゃなきゃ嫌だっていうわけ。明るくなきゃ絶対に嫌だっていうわけよ。なんかトラブル起きたって 俺は笑ってなきゃ絶対に嫌なんだって言うんですよ。本当にね、その意識飛んでね、まあ、ヘンリーさんもこの間のフーコーさんと一緒で頭つるっぱげですけどね、やっぱつるっぱげはいいこと言いますね。本当にやっぱいろいろ悩んだ先でやっぱつるっぱげになってるだけあってね、やっぱもうとにかく陽気じゃなきゃ嫌だと。で、本当最近のほら大泉洋がすぐ真面目になって嫌なんだって話しましたよね前。いやそんなね、エッセイが15万部売れたとか、なんか飼ってる猫と仲良くしてるとか、そういう話大泉洋から聞きたいじゃないんだよこっちはっていうさ、そういう期待に応えてほしいっていうのあるじゃないですか。でやっぱなんでしょうね、文学なんか嫌だって、まあ、僕なりの解釈ですけどね、やっぱりいいんですね、そういうのって。だから文学好きなんですよ僕は。文学って表現が好きなの。結局俺みたいにバイト先でダメだったっていうやつの話が書いてあるわけですよね。で映画にもなったりするわけ。いや一生懸命頑張って仕事 してる人の話もあるわけで、当然またね。そうするとさ、もう全部自分を認めてもらえるってこう気持ちになってくるわけよ。でましてやもういろんな感情が渦巻きますよね、その文学ってものに対して。いやだこんなめんどくせえもんってやっぱ思う時もあるわけで。でもやっぱりそれでもヘンリー・ミラーって文学によって表現してるわけですよね、自分のことを。このこう相反する気持ち、やっぱねこういうこと書いてもらえるとね嬉しいんだね。だから僕はミュージシャン嫌いだってのはそこかもしれませんね。ミュージシャンって音楽最高やってやっぱ言うでしょ。最高やないでってやっぱ思うじゃないですか。ろくでもない音楽もあるでほんまに。あのねほんまにね、アコースティックでじゃんじゃんやらされてね、こっちね、ほんとね、もう友達と言ってね、帰りのイベントでね、ほんと東急東横線に飛び込もうと思ったこともあるでってこともあるわけですよ、ほんとに。だからね、なんでしょうね、こう、いいんだね。で、現実の関係じゃ難しいですよ。やっぱりここで僕はね、うーちゃんとかこっちさんに対してね、ここは好きだけど、ここは嫌いなんてことはないですしね。いや、そんなこと二人に思いませんしね。文学とかそういう表現っていいね。もう全部の感情をぶつけられるから本当に。俺もこういう人になりたいです本当に、だから僕最近ね悪魔と取引したんですよ実は言うと。なんか神とか悪魔とかいろいろ出てくるけどね、あの悪魔取引して、あの髪の毛本当ミシェル・フーコーみたいになってもいいから女にモテるのと、あとラジオが再生回数1億5000万回1回で行くのと、ラジオで3人が飯食えるのと、あと俺をあのノーベル賞をやるって言われてもそんな賞いらない権威的な賞って言えるぐらいの作家にしてくれっていう、この3つ、あと友達リスナーさんも含めてもうみんなハッピーになりますようにって、この4つをね悪魔に頼んだわけ。俺の髪持ってってくれと、その代わりに、あと120歳まで生きさせろってこの5つね、本当。あと実家に帰れるようにしてくれっていうこの6つを、あと生活の心配がないようにってこの7つをね、あとこっちさんのプリンターぶっ壊したままで悪いからこっちさんに新しいプリンター買ってやってくれってこの8つをね悪魔にお願いしましたんでね、なんとかね私にも才能くれよ一つということを思ってますね。はい、まあそんな感じでですね、ヘンリー・ミラーさんなかなか読むの難しいんですけど、まあ、暗い春っていうぐらいですから、これ夏になると古本屋さんからなくなっちゃいますからね、春までしか読めませんから、6月の5日までしか読めないらしいですから、急いでちょっと手に取ってもらってですね、僕はなかなかバカ野郎と思ったところもあるんですけども、多分ねこの ラジオ聞いてくれるね忍耐強い皆さんだったらね、いや何言ってんのジョニコさん、ヘンリーミラーいいじゃねえかと、髪もないし眼鏡もかけてていいしっていうことになると思うんで、スケベでいいっていうところもあると思うんでね、ぜひぜひですね皆さんにちょっと手に取っていただけたらなと思います。はい、というわけで今日の2冊目はヘンリーミラーで暗い春でした。ぐんぐんぐんぐん伸びてますけどね本当に、もうそのうち一冊で2時間とか3時間やりかねませんよこれ本当にね、まあ、そういう日が来たらいいなと思うんですけども、今日の3冊目はですね来ました、これもよくわからない、もうダメだ本当に、というわけで今日の3冊目ですけども、今日の3冊目はアレン・ギンズバーグでギンズバーグ詩集ですね、でまあこのアレン・ギンズバーグさんって人はね、前にあのライアン・マッキンレーっていう僕の好きな写真家がいるんですけども、その人が僕のヒーローだったんだなっていうわけよね。じゃあ好きな人がそう好きだっていうのったら、じゃあ読んでみようってなるじゃないですか、やっぱミーハーだから。で読んだらさ、もうギンズバーグの芝やばいなんて言ってるわけ。もうで実際読んだら本当にやばかったんだよ。 もう暗いの言ってることが、もうなんか僕は黒人として生まれて、いやユダヤ人の人なんだけど、ユダヤ系の人なんだけど、僕のユダヤの血が今日も夜な夜な叫び出し、満月を見て僕は空に向かって叫んだってわけ。危ねえ野郎だなって思うじゃないですか、やっぱり。で、僕のこの胸耐えている血は宇宙と一つになるみたいなこと言うわけ。おいおい危ねえよみたいなさ、悪魔と取引するより危ねえやつ出てきたなってこう思うようなね。ずっとそんなこと言ってるわけ。で、ビートニックだからさ、好きな人いるでしょ、ほらバローズとか、そういうの、あのジャック・ケルアックとかね、ジャック・ケルアックといえば、村上春樹のね、スプートニックの恋人のスメレちゃんって、昔僕の好きだった女の子がジャック・ケルアック読むなんつって言ってさ、すげえつまんねえ本読んでんなって。その代わり割とスメレちゃんずっと家の中いるよねみたいな、こうなんかこうどこにも行かないよねみたいな、そうなんて思ってね、ね、そういう、まあ、そのビートニックって言って、割とこう、アメリカのちょっとね、また新しい流れ生んだんだみたいな。ジョニー・デップとか好きな、そういう流れですよ。だから、僕、合わないんだね、このジャンルが。だってさ、街放浪してですよ。今日は僕は辛いなって言ってるわけ。ご飯がないってね。働けよ、じゃあ。誰も頼んでねえじゃねえか。お前勝手に、どこそこ行くってトラック乗って行って、飯がないって当たり前だよそんなの、お前よってさ思うじゃん単純に。で、服がないってわけ、じゃあ着ろよってさ、着たらいいんだからよって、なんでダダこねるんだって、誰にも頼まれてんの自分で言ってよって、もうそう思っちゃうからね、辛いなんていうわけ。何が辛いだってこうさ、で文学だとかって言ってるわけ。で、またギンズバーグって人も60年代50年代に生きた人だから、チベットの仏教にハマるなんていうわけ。危ねえなと思って、口浮遊とかするんじゃねえだろうなとかって思ってさ、でなんかインドとか行って死体焼いてたりしてたらしいんだ、その宗教にはまって。何にヒゲ生やしちゃったりとかして、メガネかけて、なんだよとかって思って。で、死の内容はまたナオミって死があるわけで、お母さんが精神病院入って発狂しちゃった人らしいんだよ。で、死なくなっちゃってね。で、ああ僕のナオミなんでいなくなっちゃったのとかって言ってるわけ。知らねえよ、もう元気出そうよ本当にっていうさ、なんでうじうじしてるのってやっぱ言いたくなるじゃん、やっぱり。これこの間女の子の友達に言ったら、ジョニーさんって結構武闘派ですよねって言われたんだけどさ、いや違うんですよ、僕ら3人ってのはあの文学ヤクザなんですよ、つまり本当に。あのだから言ったのね、俺たち3人ってのは自分には根性論を課すんだけど、人にはそれ求めないって言ったら、その子がいやそれいいですねって言ってて、褒められちゃったみたいな、もうニコニコしちゃって、もうソフトクリームおごっちゃったけどね俺ね。だからそうなんですよ、だからこういううじうじしてるやつの話聞くのは本当に嫌なんだよ俺、本当に。 あんたが言うからね、本当に不平不満、不眠不休ね、愚痴、いろいろ出てくるね、下ネタしか出てこなくなっちゃったけど、そういうのが全部もうこのラジオ詰まってますからね、本当。喜びも悲しみもなんつって言って、いやだからね、まあ、このアレン・ギンズバーグ詩集ね、まあ、でも読む人読んだらいいらしいですよ。だから自分のことの、自分のことが僕は空と一つになる、宇宙は僕だみたいなこと言う人は多分読んだらいいと思うんだね。うん、俺宇宙とか興味ねえしな本当、もうこの3週間それがテーマでしたね本当ね。というわけで、まさか31位になる前に最後に紹介した本が大して良くない本だったと、まさかそんな風になると思いませんでしたけどね。順番変えて伊豆の踊り子最後にした方が良かったんじゃないかって思いますけども、まあですね、ヘンリー・ミラーさんは読んでもいいでしょうけど、まあギンズバーグもそうですね、まあ読めば、俺ってギンズバーグ読むんだってよくこういう言い方するけどね、すごいって、まあ女の子それで食いつくからね。ちょっとそういうビレッジヴァンガードをうろついてる女の子を落とす時のために、ちょっとポケットにアレン・ギンズバーグの刺繍を忍ばせておくっていう、そういうナンパテクニックもありますんでね、そういう方向に使ってみたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけで今日の3冊目はですね、アレン・ギンズバーグさんでギンズバーグ刺繍でした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
いやー本当にね、
あ、まだ始まってませんか。あ、始まってる。生放送ですかこれっていうか。あ、生、まだ。あ、はい、そうそうそう。あ、OK、9月。はい、はい、出たというわけで、今日なんで、今日の放送ダメなんですかこれ。4人しか聞いてないじゃないですかこれ。なんでだこれ。なんでこう遅れてんですかこれ。今日ダメなの。いや今日はいい放送ですよこれは。本当にあの一番最近でよくなかったのは先々週の放送ですからね。やっぱり俺もよかった。いやいや、失敗なんかしとるな本当も。というわけでね、ニュースに行ってるんですけどもね、あのもう今回で183回目らしいですよこの放送も。長いですよね183。最初の 2,3 年なんか半年に1回しか撮れなかったのが、それが今は1時間ぐらいね。なんだ1時間ぐらい平気ですよって。あれですよ、だからこの放送やるようになってからね、物おじしなくなってきました。だんだん本当に俺は現実がいくらダメでもこのラジオがあるんだからなって思ってますからね。お、来た。で、あ、岸辺美也さんから、チャットよりストリームで発言のがいいのかな。あー確かに、洋館は妄想の巣窟ですね。巣窟合ってるこれ言い方で。チャチョさん、ロバート・ジョンソンと悪魔と取引したグフフフって言いますね。じゃあ、あのブルースのギタリストですね。あ、悪魔取引して。でアルピオンさん、王子の願いを叶えるためなら俺の魂を持っていかれてもいい。どうだいこれ見たかいね。このびっくりあの文字の数の多さ、やっぱこうじゃなくちゃね。やっぱりね、チャチャさんと RPM さんもすごいんだから、もう本当おはようございますって言ってもうね、おはようございますでまず10文字ぐらい使って、あとの140文字全部もうびっくりマークの時があるからね。とってこう、もう本当にもうこれもう朝からあれ見るともね、もう元気ないなんて言ってるんだ、もうバーンってやっぱ言っちゃうもんね本当も。だから俺たち6人ですか、この本当にこのテンションでやってたら本当にタモリに切られるだろうな俺たち。本当こんなにも一つのことでグダグダグダグダ本当。あ、で、あ、で今日のニュースに行ってくるんですけどね、今日なんともう52分今は。あ、じゃあまだ時間あるの。あ、これ今日何行きますかね。エンタメ行きますかね。多分1位矢口でしょうけどね。じゃあ行きますよ。で10位から6位までちょっとさらっと行っちゃいます。10位、モデル前川愛久偏見に苦悩、うん、知らない。9位、一本本線に40歳女性芸人に必ず出てくるの。40歳か、じゃあ俺今あと10年後まで芸人やんなくても大丈夫なんだ。8位、 NHK 杉浦祐樹アナに熱愛報道。これね、杉浦さんってね、あのスポーツ今ちょうどつければサタデースポーツ出てきますけど、10時半ぐらいからあのおっぱい大きいアナウンサーでね人気あって、僕も結構好きなんですけどね。で7位、森崎由紀共演水着に大照れ、あれだ料理研究家。うちに大ちゃんがあの人ちょっと整形すぎてロボットみたいな顔してんなっつって言ったの。そしたら、あ、整形といえばね、一回あの何でしたっけ、あの下川三国じゃなくてなんだっけ、あれあの人声優さんのなんだっけ、声優といえばのほら整形疑惑があった人なんだっけ、こっちでいい分かんないですか、あの人整形、あの人なんとかミクルのあのプリキュアに出てる人、
いや分かんない、
こっちさん前言ってたやつ、あの田村ゆかり、
田村ゆかり、
ね、田村ゆかり、そうそうそう、あれもね一部じゃやっぱりね、なんだ顔がロボットみたいになっちまったっつって、で綺麗になっただったんだったらいいんだけど、ロボットになってそのままロボコップみたいな顔になっちゃったから、それでみんな怒ってるらしいですやっぱりね。あとシャック由美子ですっていうのもね、ああ実名出しちゃダメか、うん、
シャックです
っていうのもねありましたね。鼻が急に高くなったってやつな、うん、英語の番組出てて1週間前と次の週で顔が変わってたってやつ、誰ですかってこう思っちゃったやつね。で6位、あ、タカジンのがん再発と報じる、暗いよ、もう元気になってよってね、ほんとこういう暗いニュース乗っけないでほしいな本当に。そこに屋敷隆人なんか関西でしか有名じゃないんだからさ本当も。で5位、分かってないね、5位、4月期民放連ドラヒットの要因、最近ヒットしてるらしいドラマが、
あの福山雅治が出てる何でしたっけあれ、ダヴィンチですかあれ、あガリレオ、あガリレオ、あそういった ガリレオね、この間びっくりしちゃった、チャンネルつけたら吉高由里子を橋の上から突き落とそうとしてて、君を殺してやるなって言って、変わったなと思ったんだ。俺でも面白いけどね、ガリレオたまに見ると、普通に柴崎公の方が良かったなって言って、女はやっぱしょうがないねこれ、あの相棒も変わりますからね、1年に1回で、大体もうさ変えるな変えるなって言って、大体みんなの意見としてはそろそろあっち あのキャンディーズの旦那の方変えろっていうのがよく意見としてねありますけど、みんな怒ってました、調子に乗るなって、あのこの喋った人で。4位、富士退職の長谷川アナが初仕事。あ、この長谷川さんという人はすごい毒舌キャラですからね、カトパーに対してこのブスとかって言ったりするんだから、調子に乗んじゃねえぞってさ、お前だよってですね。で3位、森久美子がロングブレス否定。なんだよな、森久美子さんっているんですよ、すごい太ったあのなんかねアダムスファミリーみたいな、うん、ロングブレス、あそうか、あ痩せたんだ森久美子最近、だから急に太った人痩せちゃダメなんだよあれやっぱりね、なんでうちの大ちゃんが言ってましたよ、痩せる方法って言われて、うちの大ちゃんほら服によって体型変えるからさ、痩せる方法ってこう聞かれて、そんな簡単だ、飯食わなきゃいいんだってやつ、食わなきゃ痩せるってこうってやつ。2、テラスハウス初カップル破局か、破局かってなんだよってこうね、これ今日言われたな、何ですかその疑問系は、おかしいじゃないですかって言われたな、うん、名前出しそうなのちょっと頭きちゃって。で1、テラスハウスってでもなんだこれ、あれか、なんかカップル同士がなんかスワッピングやっちゃったりするやつだ、なんかね本当に。で1、矢口雑誌で旦那幸せそう、もうすごいな、女の人が浮気するって久々聞いたね本当に。大鶴ギターはね、浮気の会見の時にほら爆問の太田さんがよく言うから僕も好きになっちゃったけど、まあちゃんごめんねってやつね、あの本当矢口も言ったらいいのにこれ本当にね。でも帰ってきていきなり知らない男とベッドにいたって言ったらショックだな、分かり方としちゃう。うん、旦那が朝早く帰ってきたんだってロケが終わって、そしたら矢口がベッドにしてたんだよ他の男と裸で、やっぱ、いや、そういう本当らしいよ、矢口も生放送で否定しなかったって言って、本当ね、まあ矢口さんもどうなるかっていうね。でもこういう自由奔放な人って見るとなんかエッチに見えちゃって、なんかちょっとドキッとする自分がいますけどね、悔しいけどもね、まあそんな感じのニュースにっていうわけでございました。はい、続いた、時間がない、続いたエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4kg。
はい、出たエンディングです。そっか、今日一本グランプリやってっからね、一本なんつって言ってやって、なんだよあのダウンタウンの松本が偉そうに自分でネタ書かねえくそして若手芸人だけいじるやつな、ほんとああいう大御所にはなりたくねえなっていつも見ると思いますけどね。ほんとそっか、必ずダウンタウンの松本俺が生放送やるときにかさあやってくんだよね、なんか滑らない話毎月やられてさ、ほんとにあれね、影響あるんですよね若干。まあ、そんな感じですね、もう時間がないんであれですけども、レディオ 2.4kg ではですね、あのメール募集しておりますんで、皆さんガンガンガンガン送ってください。はい、今週なかったですから本当に、今週ない、まあ、先週、まあ、2通ありましたからね。あ、だああいう時は1週間ずつに分けて、あの嘘で来たこと自体や、あ、出し惜しみしないぞ、リスナーさんと絡むラジオ局ですからね。あの今日皆さん本当コメントありがとうございました。はい、というわけで以上レディオ 2.4kg でした。また来週。